ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私、中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、スペシャルゲストをお迎えしてるんですね。と言いますのが、FM 那覇からこの番組をお届けしておりますが、沖縄の社長さんを今日お呼びしております。まずお呼びする前にご紹介からさせてください。宜野湾市であります株式会社沖縄電子宮城圭一代表取締役を今日お招きしております。沖縄電子さんは、1972年の創立、なんと創業48年の会社さんです。電子技術のご提供を、軸にですね、今、防犯カメラの設置数は確か沖縄で一番の会社さんということでお聞きしております。そして宮城社長は1975年生まれ、30代の時に会社を継がれて今2代目として活躍されていらっしゃいます。宮城社長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ですね、実は宮城社長のプレゼンテーションを以前お聞きしたときに、これはもうぜひ出ていただきたいということで、今日お願いをしましたが、緊張されてらっしゃいますか？
緊張してます。
いえいえ、よろしくお願いします。
はい。
で、はい。坂本先生、やはり坂本先生がいつもおっしゃる志の経営ですね。まさに地で行かれてる宮城社長なんですが、今日はですね、ちょっと事業承継、会社を引き継いだ時の経験や思いというものを軸にね、いろいろお聞きしたいと思います。坂本先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ぜひね、もうちょっとね、大変な状況の中でね、事業を継がれたというところだったんで、まあその辺で、まあ、これからね、ご自身で事業を継がれるとかっていうね、方もいらっしゃると思いますので、まあそういった方のぜひ参考になればなと思いますので、ね、お聞きしたらなと思います。
でね、木田先生、宮城さん。根葉さん、今、年齢いくつでしたっけ？ 30？
2 です。32。
すいません、女性年齢を。で、なんか、宮城社長が、仕事、会社を引き継ぐ時がちょうどその年齢だったっていうことで、傍から見たらすごく順風満帆な環境でスタートされたんだろうなと思われますが、その辺いかがでしたか？実際のところ。
ああ、そうですね。やっぱり外から見てるのと、実際自分が経営者になる。いや、全然違ってですね、自分の後ろに誰もいない。
誰もいない。
誰か支えてくれる人もいない。
ああ、なるほど、う
ん。なんか経営者は孤独だって言われるのよく聞くんですけど、
はい。
突然それが来たって感じでした。
突然それが来たんですね。
はい。
なんか、準備万端でスタートしたわけではなくてっていう感じだったんですか？
あ、そうですね。
ちなみにお父様がおいくつの時ですか、それって。
72歳です。
あ、なるほどね。はい、そこでの事業承継になったっていうことで、はい、私実はその時の話を以前お聞きしたことがあるんですが、すごく大変だったっていうことで、差し支えない程度にその時の歴史を少しお聞きしたいですよね、坂本先生。
はい、もうぜひその辺の意見を出してほしいなと思うんですけれども。
はい、
はい。はい、ありがとうございます。まず今日お話ししますけど、私もまだまだ未完成で、未成熟で、完璧な経営者ではなくてですね、ただ僕も学びながら会社を経営しているっていうところです。です、少し私の実体験も踏まえながらですね、お話しさせていただきたいと思います。32歳の時に会社を継いだんですけど、うちの会社がですね、その5、6年前に8億近い売上を上げてたんですね。
うんうん
うん、それがどんどんバブルの崩壊とも重なって、売上がどんどん減っていって、 3億5千万まで下がってる状態だったんです。
うん、
はい。で、8億まで会社がこう成長していくと、やっぱ資金が足りなくて、銀行から借り入れをするんですね。で、その借り入れに、の担保は何かっていうと、やっぱり経営者の土地、家が担保になってるんですよ。私は2代目で、父が創業者なんです。つまりですね、両親の住む土地と家が全部担保に入って、それで会社の運転資金に回ってるっていうのが会社の状況だったんです。毎年のように売り上げが落ちていく中で、
うん、
まあもう父もですね、70超えてたので、
うん、
ちょっともう精神的にですね、
うん、
この借金と、それから今後の、まあいろんな見通しとかですね、立てていく中で、こう、まあ精神的にきつい状況が続いて、まあ会社にこう出てこれなくなったんですよね。
うん、
そこで誰かに継いでもらいたいっていうことになった時に、まあ社員が、こう、まあ、父の右腕だったりして、左腕だった社員の方もいたんですけど、
うん、
やっぱりですね、これだけの借金を背負うってことは、うん、借金の連帯保証人にならないといけないんですね。
うん、
それだけの覚悟を持ってやる、できる方っていうのがいなかったんですよ。それで急遽、私にその、知らぬ矢が立ったというか、話が来て、
なるほど、
はい、もう、やるしかないっていう状況なんです。
やるしかない。
家、うちも担保に入ってるんですよ。
はい。
うちがやらなかったらそれ全部取られるんですね。
宮城社長はその時って、はい、あれなんですか、会社の中で働かれてたのか。
そうですね。会社の中でずっと営業してました。
あ、
はい。
あ、じゃあもうそこから急にじゃあ、もう会社を継ぐっていう話になってっていう。
そうですね。26歳の時に戻って、
はい、
まあ、本格的に戻ったのが26歳ですね。
はい、はい。
で、20代前半はですね、教材の営業をしたんですよ。
あ、
はい、個人販売の教材の営業をして、
はい、はい。
で、24歳の時に、ワーホリで、シドニーに行ったんですね。
あ、へぇ
ちょうどシドニーオリンピックの年に、
はい。
ドニーにワーホリに行ったんですよ。
はい。
おー。
入ってきて、仕事がなかったんで、アルバイト感覚で沖縄電子に入って、
はい、
そこからこう正社員になっていったっていう感じです。
もともと継ぐ気はあったんでしょうか、その後継者。
いや、なかったですね。
あ、なかった。
なかったです。
それがじゃあもう、そういう状況になって仕方なくみたいな。
そうですね。ただ、こう、正式26歳ぐらいで正社員になって営業をして、
はい。
いろんなお客様とやり取りして、まあ、自分のこう成績も上がっていく中で、会社をこうした方がいいとか、生意気に言うタイプの、こう、タイプで温めます。自分の親父がやってる会社なので、なんとかもっと良くしたいって思いは強い社員だったとは思います。
はい。
はい。
じゃあ、だんだんと、まあそういうちょっと、じゃあ、こう、継いでもいいかなみたいな気持ちは、徐々にはあったみたいな感じ
です。そうですね。
はい、ああ、そういう、お父様がでも会社に出てこれなくなっちゃった感じ。
そうですね。
はい。もうそういうね、結構もう大変なね、時期に振られてね、うん、大変だったかと思うんですけど、はい、その後はどういう、その、風に立て直していったというか、はい。その辺もしよかったら聞かせてください。
あ、
はい。
立て直すどころかですね。上がったり下がったりの繰り返しですね。はい、なんとかしない。いけないっていう、この売上を上げていく、借金を返すっていうのが、この経営の目的になってしまってたんですよ。つまりそのために社員もいて、そのために商品もあって、そのためにお客様とも変わってたって感じ。
あ、もう全部主が借金だった感じ。
売上を上げる。はい。
なるほど。
みんなそこに一致団結してると思ってました。
はいはいはい、は
い。いや、今から想像つかないですね。本当に沖縄電子さんってすごく、うん、私たちに地元からするとすごく安定的なもう老舗の会社さんってイメージでね、本当に防犯カメラではパイオニア的なね、ところで、多分その、外から見たら全然想像つかないところですよね。でも、ね、さっきちょっと打ち合わせの時にやっぱりその時は震えましたって宮城さんとおっしゃってましたけど、聞いてる私たちからもすごく震える話だなって。 思うんですけど、まあ確かに後に引けない部分はあったと思うんですが、その時にその志っていうかね、を支えたものって実際何だったんですか？
あ、やはりですね、この僕が、まあ今振り返って客観的に思うのは、やっぱりこの、両親が作った借金も自分の借金だと思ったところだと思います。
なるほど。
そこにね、なんか、反発みたいなのはなかったですね。なんで俺にだけにこんな、こう、借金背負わないといけないんだっていうのはあんまりなかったですね。
なるほど。いやー、でも最初はそこのね、反発とか落ち込むところから入られる場合が多い中でね、そこをプラスに転換されたって素晴らしいなと思うんですけど、
なかなか思えないですよね。普通ね、その親が作った借金はね、なんで俺が背負わないといけないんだみたいな感じ。結構反発する人多いんですけど、それをね、なんかご自身のね、責任って捉えられて、ね、それをちゃんと返していこうと思われたって。いや、なんかすごいなと思って今お話聞いて。ねえ。その後、じゃあどうやってその辺は、まあね、先ほどの続きなので立て直していったというか、はい、会社としてはどういう経緯を辿っていったんでしょうか。
まずですね、私最初に、決算書の見方、全くわからなかったんですね。なので、PLBS の、決算書の見方、これを、セミナーに何回も通ってですね、そうですね、2年くらい通って、決算書の読み方、勉強しました。
並大抵なことじゃないですよね。するともう多分1日24時間365日ずっと仕事をしてるような感じだったんですね、きっと社長。
そうですね。まあ今もそんな、こう、頭の中ずっとそうですね。仕事が、やっぱり沖縄電子の親父の会社をずっと見てきたので、この会社の仕事がやっぱり好きなんだと思いますね。
宮城社長のプロフィールとかね、挨拶の中に、お客様と感動を分かち合いたいっていうね。でもこれってその引き継いだ当時はなかなか出ない言葉だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですかね、その辺の振り返りをされてみて。今そういうね、心境で本当、感動をお客様ともね、社員さんとも分かち合える宮城社長だと思うんですけど、なんか転機ってありましたか？印象的だったこととか、学びとか。
あ、そうですね。私は まあ、いろんな、こう、自己啓発のセミナーとか、本も読んできたり、まあ、コンサルの先生に学びを、もらいに行ったりとかですね。いろんなことをしてきたんですけど、やっぱりこう、利益を上げて、成果が出て、それで社員やお客様が幸せになるっていう流れの、こういう考え方が、幸せを感じるから利益が出る。こう考え方に、パラダイムが変わった瞬間があったんですね。これがアルマダビーと出会って、そういうところに変わっていったんですよ。
幸せを感じるから利益がある。
はい。
これ意外と逆の発想の方がね、結構多いような感じがしませんか、坂本先生。
そうですね。もうここ本当にすごく大事で、ねえ、どうしてもみんな目先ね、利益で、お金稼いだら幸せになると思って、で、やってると、なんかお金稼いでも全然幸せじゃないみたいな。ね、で、お金っていくら稼いだらじゃあ幸せで、いくら以下だったら不幸せなのかって、なんか分かりにくいんですよね。なんでね、今おっしゃったみたいにね、やっぱりまず自分たちがね、幸せをまず感じて、で、そこから、ね、その幸せな状態で仕事したり行動したりしてるんで、それが、まあ、結果的に利益につながってくるっていうところかなって思うので、いやそこ素晴らしいなって。ちなみにその幸せを感じるためになんかどういうことをされたとかってあるんでしょうか、はい、
まずやっぱりやりがいですね。
はい。
なぜ沖縄電子に入ってきたのか、どんな仕事がしたのか、したいのか、どこに興味関心があるのか、そこを面談の中で聞き出して、でその分野に携わってもらえるように場を提供していく。でその場で、そのポジションで、じゃあどういう、こう、自分の中で成長していきたいのか、成長していきたいのかっていう目標を設定してもらう。そこと給与が連動していく。
なるほど。
やりがいと経済的な豊かさがしっかり一致していくような仕組みを作っていくってところですね。
もう人事制度みたいなところからもう全部作り直してっていう形で。
そうです。
あ、はい。それまではもう全然そういう人事制度みたいなのはもう全然なかった形。
ないですね。
あ、もう、社長さんが気分で決めてるみたいな。
ありますよね。
はい、ねえ。でもね、そこをちゃんとね、そういう、ちゃんとその社員さんのやりたいことを引き出して、ね、それをちゃんと給料に反映できるような形にね、ちゃんとルールをちゃんと作って、されていくって、すごいなと思って、その辺で最初なんか社員さんからなんか反発とか、なんでそんなこと言わないといけないんだみたいなのがあって、それ反発みたいなのなかったんでしょうか、その辺っていうの
は。あ、そうですね。やっぱりそのミーティングの時間とか、会議の時間とかすごく増えるんですね。
うん、
それよりも営業に回った方がいいんじゃないか、現場に回った方がいいんじゃないかっていうこともすごくありました。
はい、はい、はい。
その、目標や計画がない中で、動いていっても、仕事する時間って限られてるんですよね。その人たちの人生の時間も限られてる中で、目標に直線に行った方がいいと思うんですよ。そこに対してしっかり一緒に計画を考えていく。その時間がすごく前準備の時間、考える時間、
はい、
大切なんだっていうことを一緒にこう話し合いながらですね、そういう時間をどんどん作っていったって感じです。
はいはい。
あ、だうちの会議もめちゃくちゃ多いです。
あ、そうなんですね。
はい。はい。
ちなみにどういう会議が多いとかってあるんですか？
各チームも週に1回プランニング、会議がありますし、リーダーだけの会議も週に1回ありますし、全体での会議が月に1回土曜日に朝9時から6時までみっちり会議するんですよ。
それが全社員さんが集まるのが1日丸々やる感じなんですか？
やります、はい。
あ、それ月1やってる感じなんですか？
月1回です、はい。
それって社員さんからなんか、それこそ不満じゃないですけど、そういうのは出なかったりは、出たりはしないんですか？
今はないですね。
あ、ちなみにその、地域会のその、全体でその話すミーティングではどういうことを話される？
あ、まずあの、沖縄練習の文、土台にある文化っていうのはどういう文化なんだっていうものを、まず僕からのメッセージをして、
はい。
で、それでみんなで考えてもらって、もっとこう、沖縄電子の文化をみんなでシェアするためにどうしたらいいかとか、でそこのプロジェクトチームが立ち上がったり、でそこのこう文化を作っていくチームから、リファラル採用のチームが立ち上がったり、はい。で、その、そういうチームでまた会議が、ミーティングが個別でやっていくんですよ、この、
はい、
土曜日の会議の中で。
はい、はい、はい。はい、すごい。それだけね、なんかちゃんとそういう文化とかね、歴史とかっていうの、それを毎月やるわけですもんね。
そうですね、はい。
すごいね。そこをちゃんとみんなで共有してるっていうのは、すごい。それをやり出してどういう変化がやっぱ出てきた感じなんですか？
あ、そうですね。まず、信頼関係を作るためにはどうしたらいいかっていうところから入って、信頼っていうとこう、観念っていうか、考えてることじゃないです。じゃあ、それを信頼関係を高める、強めるためにどうしたらいいかっていうと、そこでやっぱり決算書の数字をちゃんとオープンにして見せて、情報を開示する。特にあの、社員が、不信を持つのが経営者の交際費とかですね。
ああ。
この辺も全部もう説明できるぐらいのものしか私も使わないです。
はいはいはい、はい。
会社としても、ここもちゃんと、全部オープンにしていく。で、利益がこれだけ今出てると。
はい。
で、これが BS のここに入って自己資本比率がこうやって上がっていく。
はいはいはい。
自己資本比率の目標を 40% 以上目標にしてる。
うん。
なぜなら、みんなが、何かあっても安心して、ずっと継続できる会社であるために 40% 目標にしてると。
うん。
まずはここをしっかり作っていこう。で、同時にみんなの、経済的な豊かさも、実現していくために、これだけボーナスで上げていくっていう目標を全部こう見せていって。
はい。
はい。そうするとやっぱ信頼関係って生まれると思うんですね。
ああ。すごい。もうじゃあ全部会社の数字はもう社員さん全部オープンなんですね。
オープンにしてます。はい。
あ、すごーい。
一人一人の給与は見えないです。
はいはいはい、はい。
そこだけはきっちり、
あの、
見ないようにしてます。
はいはいはい、はい、うん。でもそれ以外の、まあ、人件費も総額でいくらとかは見えたりするわけですよね。
はい。
ああ、じゃあもうでも全体でもう、きっとその会社としての方針として、数字としてもちゃんとした、その、まあ目標であるとかね。で、あとやっぱね、その、それね、交際、接待交際費とかってね、なんか、あの、中小企業の社長さんはやっぱ見せるの嫌だったりとか、会社とね、個人が一緒になってたりとかってするんですけど、ね、その辺もオープンにされて、でも最初その辺全部数字をオープンにするって、結構勇気がいったんじゃないでしょうか。その辺ってどうだったんですか？
あ、そうですね。僕が、やっぱりラッキーなのは、
はい。
あの、本当に赤字続きだったんで、
はいはいはい。
まあ、削らないといけないところしっかり削るっていう、
うん、
最初になった時にそういう習慣がついたと思うんですね。
ああ。そこももう見せて、もうみんなに納得してもらって、下げ、まあ削るとこ削るみたいな。
そうです、そうです。
はいはい。32
歳で若くて正義感も強かったんで。
はい、はい。
やっぱりちゃんとそういうダメな、まあ、なんていう、なーなーになってるところをこう削っていかないといけなかったっていう。
うん。
うん。これ、まあ、運がいいといえば運がいいですよね。
うん。でもそれが、その後じゃあ利益が出だしてからも、継続しても同じように全部オープンにしてっていう形になる。
そうです。はい。
ああ、うん。これってでもなかなか他の結構意外と中小企業の経営者さんで多分できないとこなのかなって思うんですけど。
ちゃんとですね、利益を出して、
はい。
弊社も最終的には自分の資産出し、うん、担保に出しているので、はい、ちゃんと報酬は取らないといけないと思うんですね。
そうですね、はい。
はい。そこをこう公正にやっていけるようにしたいと思ったんですよ。
ね
え。僕の次の経営者は、
はい。もう
社員から、
はい。
なので、
うん。
やっぱりそういう、こう、堂々と経営できる状態にして、継ぎたいですね。
はい、ああ。
うん。
でも、それってすごい大事なところですよね。
はい。
あの、やっぱり経営者がね、ちょっとね、社員に後ろめたくね、なんか自分だけなんかみたいな感じになってると、うん、やっぱり社員にもね、なんか言いづらい部分もあったりとか。
そうですね。
はい、します。はい。それだけね、もうオープンにしてればね、うん。あの、社員さんとしても、ね、まあ、本当に一緒に頑張ろうとか、ね。
はい。
やっぱそれ、数字が分かると、あの、社員さんもやっぱ経営者目線が持てますよね。
そうですね。はい、
うん。
まあ読めない社員もまだまだいますけど。
はい。
はい。ね、読める人は本当に質問もしてきますし。
そうですよね。
はい。
ここの数字の意味がね、どうとかね、なんかどうなってきますよね。はい、いやー、すごい。
ね、でも本当ね、あの、引き継いだ当時は決算書がわからないところからお勉強を始める。人事制度とかね、会社の仕組み作りももうしっかりされてらっしゃるっていうことで、今はやっと15年目にね、届くところ。ですもんね、はい。そんな宮城社長にはですね、今回は2回連続、次回もですね、ゲストとしてお呼びさせていただく予定ですので、また次回も皆様楽しみにお待ちいただければと思います。宮城社長、坂本先生、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。